続きまして、榎本英二牧師から栄光は神に、地に平和と題しましてメッセージをお願いいたします。皆さん、クリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
世界中の人たちがこのクリスマスの喜びをいろいろな形でお祝いされています。それを光と例えたり平和と例えたりします。どんなに暗くても、どんなに苦しくても、どんなに寂しくても、神様が共にいてくださる。そこに光として来てくださった。そしてその神様を見上げ、神様の御心を思うときに平和になるんだ。平和ということを考えますと、どんな人も平和を口にします。テロリスト、あ、恐ろしいですね。しかしその人たちもまた平和を願って蛮行に及んでいる。そしてそのテロリストたちをなくすために銃弾爆弾を浴びせかける町中に、その人たちもまた平和のためにとその行為を宣伝する。この平和ということほど難しい、また争いを呼ぶ原因になるものはないかもしれません。平和平和と叫びながら、現実には最も悲しい、最も忌むべき争いが絶えない。フランスの町に、パリにテロリストがテロを仕掛けた。たくさんの方がその悲劇に泣き、世界中が怯えた。そこにその悲劇を真に受けた奥様を亡くされた一人のジャーナリストが書簡を世界中の人たちに送った。テロリストたちに対して、私は君たちの望むプレゼントはあげない、君たちの望むプレゼントである憎しみというプレゼントは私は君たちにはあげない、なぜならば憎しみや争いや悲しんだらあなた方は喜び、それを待っているのだろう。私は報復という憎しみというプレゼントをあなた方にあげないという声明を出しました。素晴らしいなと思います。憎しみに憎しみを、争いに争いを、戦争に報復を叫ぶ中で、平和を口実にしながら、結果はさらに悲しい現実を目の当たりにする。イエス様がお誕生された。イエス様が光としてこの世に来られた。それは悪い人を苦しめ、気に入らない人を抹殺する、そういう救い主として来られたのではなかった。寂しい寂しい寒い冬の時、 非衛生的な馬小屋で母マリアはお産をしなければなりませんでした。それをお祝いに行った羊飼いさんたちもまた寂しい悲しい夜を過ごしながら野宿をしていた時に、御使いたちの声を聞き、救い主のお生まれを知らされた。そして糸高きところには栄光神にあれ、御心にかなう人たちに平和があるようにという天使の歌声を聞いた。私たちが暗闇の中で静かになって神様を見上げるときに、それは何よりも美しい、何よりも明るい光として私たちのところに来てくださった主に出会うんだ。先ほど読んでいただきました聖書のところに、捨てられた石が炭の親石になったということがあります。捨てられた石、イエス様はこの世に来て、その誕生から人生の終わりの十字架に至るまで捨てられた石となられた。決して有名になったりすごい大きな財産を手に入れたわけでもない、権力を手に入れたわけでもない、その全く逆に孫屋にお生まれになって、しかも十字架という罪人が最も厳しい処刑とされる十字架におかかりになって死なれた。それは捨てられた人生だった。しかし捨てられたんだけれども、その捨てられた石が結果的に世界中の光になったんだ。世界中の悲しむ人たちの希望になったんだ。私はもう60年も前になりますが、高校3年生の時にクリスマスを迎えていました。将来何になろうかな、いろんな希望を持っていたんですけれども、就職試験に失敗し、暗い気持ちになっていたのが12月でした。どっかの養子さんにでもなって幸せな家庭を築こうかなと、どこの農家に養子もらってくれるだろう、そんなことをごく素朴にこの心に夢見ていた。そのためにはどっかに就職しなきゃならない。淡路島で就職口を探して就職をしようとしたけども、あの手この手費やしたけども、どこもダメだった。その時の私の気持ちは暗い寂しいものでした。その時に父親がものすごく大きな交通事故に遭った。これもまたひどいことになった。で、その時に親戚のおばさんが私にこう言った。英治はんよ、キリスト教になっても何もいいことないのって。まあ兄がちょうどこの施工教会を始めた頃でした。貧しい中で、その貧しさの中からお金持っていくようにして教会のために、保育園のためにと言って一生懸命していた。そういう状況の中で父親が大きな交通事故になって明日死ぬかもしれないような状況、真っ暗といえばこれほど暗いことない、キリスト教になって何もないええことないのっておばさんが心配して言うたのはその通り。しかしその時に私は、神様はもっと良いことをさせようとしているに違いないっておばさんにこのお人よしみたいなことを言ったことを思い起こします。そうです、捨てられたんです。お前なんか杖はしないよ、お前もこういらんからどっか行ってしまえって捨てられるんです。そしてそのこ ことが神様の御心にかなう時があるんです。人の悪意であり、あるいは自分の弱さであり、また意地悪であるかもしれない、あるいは運が悪いと言っても知らないかもしれない。でもそのことが実は神様につながる時なんだとするならば、その闇は決して暗闇ではなく光を見つける時なんだ。私はそのクリスマスは本当忘れられません。その時の真っ暗の時、そしたら神様につながっていこうと思ったのです。世界に暗闇が絶えない、いつも光でいてほしいのに、暗いこと、汚いこと、大変なことが起こる、こんなことが神様がいてあっていいものかと思うようなこと、人から嫌われ、お前なんかいらないよって捨てられる時がある。しかしその時にイエス様が来られたんだ、イエス様につながるんだ、そこに私たちの思いを馳せ、また目を注いでいくときに、必ずそこに光がある。そしてその光は自分を救うためだけではなくて、この世界を本当に良くする光なんだ。その闇がなかったら光に出会わないような光なんだ。聖書の一番最初には闇が覆っていた、しかし神は光あれと言われた、すっと光があった。イエス様が私たちのところに来てくださった、王様としてではない、私よりももっともっと悲しい寂しい状況の中で光として来てくださったんだ。その光を私たちは今日しっかり見つめるものでありたい。憎しみとして、憎しみに対して憎しみとして返すのではなく、また不遇なことをそれを単なるつぶやきとして捉えるのではなく、神様に出会う時として捉えたらどうでしょうか。神様が私に語りかけてくださる、こんな時神様に祈る、その時としてこの2015年の暮れを閉じていきたい、そして光に向かいたい。この地上に本当に神様の平和が作られるように、我々の小さな技、ささやかな祈りが集まって大きな光となり、平和の訪れを知らせる音楽となれるように、共に祈り力を合わせ、また神様につながっていきたいものだと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、2015年が間もなく来れようとしています。世界中で不条理が渦巻いているような状況ですが、しかし神様、どんなに悪魔が騒ごうとも、キリストが一番下で静かに光として来てくださったことを覚え感謝いたします。どうぞ私たちがその光を見つめつつ、今生かされている日々をしっかりと生きていくものとさせてください。この世界が平和になりますように、イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。